お差し支えなければご起立ください。礼拝唱詩、いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。賛美歌154番、1節2節3節。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。使徒信条を告白いたします。使徒信条は手元の修法に記載されております。我らは各信じ、世々の生徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりてや、 宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。聖書を朗読いたします。ヘブライ人への手紙7章11節から19節まで、新約聖書408ページになります。ヘブライ人への手紙7章11節以下。ところで、もしレビの系統の祭祀制度によって人が完全な状態に達することができたとすれば、というのは民はその祭祀制度に基づいて律法を与えられているのですから、一体どうしてアロンと同じような祭祀ではなく、メルキゼデクと同じような別の祭祀が立てられる必要があるでしょう。祭祀制度に変更があれば、律法にも必ず変更があるはずです。このように言われている方は、誰も祭壇の奉仕に携わったことのない他の部族に属しておられます。というのは、私たちの主がユダ族出身であることは明らかですが、この部族については、モーセは祭祀に関することを何一つ述べていないからです。このことは、メルキゼデクと同じような別の祭司が立てられたことによってますます明らかです。この祭司は肉の掟の律法によらず、朽ちることのない命の力によって立てられたのです。なぜなら、あなたこそ永遠にメルキゼデクと同じような祭司であると証しされているからです。その結果、一方では以前の掟がその弱く無益なために廃止されました。律法が何一つ完全なものにしなかったからです。しかし他方では、もっと優れた希望がもたらされました。私たちはこの希望によって神に近づくのです。以上です。 祈りましょう。万物の作り主なる父なる御神、雨の朝であります。降り注ぐこの雨のように、どうかあなたの恵みの露をこの世界と私たちのうちに滴らせてください。それに潤されて、新しい習慣をどうか力を得て歩み始めることができますように。今世界では新型コロナウイルスの問題、さらには人間が引き起こしているその戦争の状態、本当に人間の罪の深さ、愚かさを思わざるを得ません。しかしどうかその中にあっても、多くの人々がなお教会に集まって祈りを捧げている姿、幾度も私たちは目にしてまいりました。彼らの希望がそこにあること、いやそこにしか誠の希望のないことを、あの人々は知っているのであります。神様、どうか私たちもそのようにして、あなたの御言葉をしっかりと聞き、そして受け止めて生きることのできるものとならせてください。このように集合礼拝を今ともかく行うことのできる幸いを感謝をいたします。まもなく運動会が予定されています。そしてオール洛北礼拝もそれに伴って実施をしたいと願っています。どうぞ洛北教会が失ってきた活動の一つ一つ、ゆっくりと回復していくことができるように守り導いてください。この教会の中に病める者、心身に痛みを覚えている者がたくさんおります。どうぞ神よ、あなたがその御手を述べて癒しを与えてくださいますようにお願いをいたします。ご復活の主を祝ったその主の日から、本当の意味の新しい一年、どうぞ私たちが終わりまでこの新しい一年を共に歩み抜いていくことができますように守り導いてください。すべてを感謝して主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。牧師としての生活の最後は、できればこの取り組んでみたいなと思っていたものが2つあります。1つがこのヘブライ人への手紙です。でもう1つはいわゆる伝道の書と呼ばれてきましたコヘレトの言葉。ヘブライ書はまあ1年かからないと思うんですけども、このコヘレトの言葉はぜひ12章ありますので、1章1ヶ月でほぼ1年かけてじっくりと読み進めてみたい、そういう願いを私はずっと持っておりました。まだあと何年かはやれるかなと思っていたんですけど、体の方もちょっといろいろ支障が出てきて、これはもうこのままこの1年なんとか乗り切れるかどうかという、そういう感じだなという思いがありまして、今はヘブライ書を皆さんと一緒に読んでいるわけであります。しかしヘブライ書っていうのは非常に難しいという印象があって、最後このヘブライ書からずっと説教していくのか、なんでこんな難しいものを選んじまったんだろうというそういう思いもあるんです。しかしながら、アリス・マクグラスというイギリスの有名な神学者ですね、彼がその著作の中で
聖書の中で最も魅力的な文章はこのヘブライ書だって書いているのを見てびっくりしました。そんなに魅力的な文章だったのか。そう思ってじっくり読んでいきますと、ああなるほどなと、魅力的っていうかこれとてつもなく大切な、文章であるな、そのことが分かってまいりました。一体ヘブライ書は何を語っているか、その基本根本的なところが、把握できると、あとは比較的簡単に読んでいくことができるなと、そのようにも思った次第です。では一体このヘブライ書は何書いているのか、今日の11節ですが、ところでもしレビの系統の祭祀制度によって人が完全な状態に達することができたとすれば、うんぬんと言います。つまりヘブライ人にとって最も大切なことは2つあって、一つはこの祭祀ということであり、もう一つは律法ということです。でこの祭祀というのは何かというと、民の罪の贖いのために犠牲を捧げる人々ですよね。神殿に仕える人たちです。でその中心は犠牲です。その犠牲の意味は何かというと、それは贖いなんですよね。その動物たちの血によって自分たちの罪が許されていく、贖われていく、贖いです。でこのことをまず覚えておいていただきたい、ね、そして律法です。ところがこの祭司たちはまさに律法によると、ここに書いてあるようにレビ族、レビの系統のものが祭司になっていったわけで、レビ族以外のものは祭司になることはできません。ところがヘブライ書の筆者は罪の贖いと言ったときに、いや実はイエス・キリストこそが私たちの罪を贖ってくださったのだと、こう信じ語るわけであります。それでイエス様は我々にとっての大祭司のようなものだと。しかも人間の祭司は動物を引っ張ってきてそれをほふるんだけど、我々の大祭司であるイエス・キリストはご自身をあの十字架の上にほふられたのであるっていう。ところがその時に一つ大きな障害がある。いやいやいやいや、ちょっと待ってくださいよって、まさにここに書いてあるようにです。イエス様はダビデの系列の人ですよね。レビではありません。レビ族ではありません。そしたらそのレビ族でないイエス様がなんで大祭司でありうるのかということが一つの大きな問いとしてここに出てくるわけです。ヘブライ人にとっては当然の問いです。いやいやいやいや、イエス様ってダビデの子孫だとしたらユダ族だろう、それレビ族じゃないじゃないか、なんでレビ族でない人が祭司なんて言えるんだ、しかも大祭司なんてっていう。ヘブライ書は一つはその問いに答えようとしているのであります。そしてヘブライ書はそのために今日の箇所に出てくるこのメルキゼデクという人物を、まあ、持ち出してくる、まあ、創世記に一回だけ現れる人です。で創世記には一回だけ現れて、それ以外何も書いてない。つまりどういう出自の人か書いてないし、どんなふうにその生涯を終わったかも創世記には書いてない。そこでその事柄を、まあ、いわば解釈をして、このヘブライ人の手紙の筆者はメルキゼデクは、誰からも生まれずして生まれて、そして、死を経験せずに永遠に生きたというような趣旨をことを、まあ、書くわけですよね。まあ一つの解釈です。でもヘブライ書の筆者はそのように書くことを通しまして、メルキゼデクはレビ族ではないではないか、ね、 レビでないメルキゼデクがサレムの王であり、そして、意図高き神の祭司だと呼ばれて、そしてその祭司としてのメルキゼデクがアブラハムを、祝福したんだと。ということはアブラハムよりメルキゼデクの方が立場が上だろうって。で、彼はレビ族でも何でもないじゃないか。そして生まれも死もわからない、そういう存在だから、イエス様がもうメルキゼデクと同じようなね、お方である。だからイエス様は大祭司と呼ばれてよろしいのだという、それが、今日のこの箇所、特にヘブライ書7章の、理屈といってはなんですけど、説いているところなんですよね。それを一生懸命説くわけであります。で、その時に2つのこと、今朝はぜひ聞き取っておきたい。まず1つは、イエス様が先ほども申し上げたごとく、ただ一度ご自身を犠牲としてお捧げくださったっていうことです。人間の祭司たちは動物をほふって、その血によって罪のあがないを願ったけれども、それでは結局成功しなかったでしょって書いてありますよね、今日の箇所ね。それでイエス様はご自分をあの十字架という祭壇の上におかかりになって、自分自身を神に私たちの罪を清めていく贖いの供え物としてお捧げくださったのだと。だから私たちはその血によって、イエス様のたった一度限りの犠牲によって贖われたのである。それは完全な犠牲だったからだというわけです。ここにヘブライ書の筆者の信仰告白が存在をいたしますね。イエスが我々に与えてくださったものは何であったか。それはイエスご自身の命であった。自分自身の命をもって私たちを罪から贖い、そして神との和解へとつないでくださったのだ。それがまず一つのことであります。二つ目のことは、メルキゼデクと同じようなと彼が言うところにあります。それは始めもなく終わりもない、非常に不思議な表現です。ヘブライ書の筆者に、いつか生まれていつか死んだんだろうと思うんですけど、そういう存在ではなかったということをヘブライ書の筆者は我々にむしろ強調いたします。出自がわからない、系図がない、いつどんなふうに誰から生まれたか書いてない、どんなふうに死んだかも書いてない。そうすると生の前もわからないし、死があったかどうかもすらもわからない。でそれ何を言ってるかというと、そこにこの筆者はメルキゼデクという人の永遠性というものを見ているわけであります。私はこのことはとても大切なことだなと思う。それでこのメルキゼデク、いやイエス・キリストを本当に信じて、メルキゼデクと同じような、さらにメルキゼデクを超える存在としてのイエス・キリストを信じ、その名によって生きる者はまさにメルキゼデクと同じように神の永遠性の中に置かれて生きていくのだ。そのことをこの筆者は我々に語ろうとするのであります。いつもいつもで本当に申し訳ないんですけども、もうしばらくの間、妻が亡くなりましたときに目の前に妻の体が死体として横たわっています。意外、あんなに活発で元気に笑い 語りかけてくれていた人が今はもう全く動かない、完全に死骸として目の前に横たわっているわけです。けれども私は、また私の家族もそうです、私の家族はそのまさにあえて意外と言わせていただきますけれども、その意外を囲んでどんなふうな思いにその時とらわれていたかというと、これも繰り返し申し上げてまいりましたね、あ、本当によく頑張って働いてくれたねっていうね。そしてその次に私が思い出したのは実はこの箇所だったんです。メルキゼデク、そしてイエス・キリスト、イエス様には系図がありますけれども、それは人間としての系図であって、イエス様はその人間としての系図をさらに遡って世の初めから神と共にいらっしゃった。そしてイエス様はその死の後お蘇りになって、父なる神の御元に昇天された。そこで今も我々のことを覚え祈り働いていてくださる。以前から繰り返し申し上げてまいりましたように、イエスはキリストであると信じ、イエス・キリストの名によって祈り働いた者は、その者の生涯もまたまるでメルキゼデクのように、そしてまたイエス様のようにです、肉体の生と死を貫いて流れる神の命の中にしっかりと受け止められているんだ。そしてその人の命は今も神様の中にしっかりと働いているんだということです。だから目に見える肉体の死、その亡骸、でもそれはあくまでも肉のことであってね、一人のキリスト者が働いたその働き、その命の働きそのものは決して意味を失わないしなくならないんだ。生まれる前からも守られていて、そして天に召された後もその人の存在、言葉、祈り、働き、それらはずっと実は私たちに意味を持ち続けていく。そのことを本当に深く深く感じたのであります。主イエス・キリストの名によって祈り、願い、働くこと、主イエス・キリストの名によって感謝すること、主の御名によって共に喜ぶこと、どんなことにも感謝しなさい、すべてのことについて喜びなさい、その人生ですね、それは確かに私たちに与えられる大きな大きな恵みなのであります。その恵みをこれからもみんなで受け止めながら祈りを合わせて歩んでいくものでありたいと願います。お祈りをいたします。愛する天の父なる神、私たちの人生はまことに短いものであります。肉体的には始めがあり終わりがあります。けれどもそのまことに短く始めがあり終わりがあるその人生を、あなたは主イエス・キリストの御名によって生きる人生に変えてくださいます。そこに救いがあります。そしてそこに贖いがあります。私たちにそれができるのは、あの主イエス・キリストがご自身を十字架の上に私たちの罪を滅ぼすために捧げてくださったからであります。そして主は私たちの大祭司となってくださいました。神よ、この大祭司キリストによって救われ、支えられ、導かれる人生、 肉体の死を超えてなお神の御心の中に働き続ける人生、どうぞその恵みをみんなで受け止め、生きることのできるものとならせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
献金のお祈りをいたします。天の父なる神様、あなたによって教会へ導かれ、あなたを共に賛美し、あなたの命の御言葉を聞くことができましたことを感謝いたします。今日から新しく始まる1週間、10日本日いただいた御言葉を心に留めて歩むことができますように、復活の主イエスが共にいてください。本日さまざまな事情で礼拝に集えなかったもの、特に病床の中にあるものの上に私たちと同じ恵みが注がれますように、牧師先生のご健康の上に、またご家族の上にあなたの御守りとお支えがありますようにお祈りいたします。あなたからいただいた豊かな恵みへの感謝と献身の印としてあなたに捧げ物をいたします。あなたの御栄のためにお持ちください。私たちの主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。それでは週報に従いまして報告をいたします。本日礼拝後に青年館5分間集会がございます。今週の集会、聖書研究会が27日水曜日10時30分からございます。聖書箇所はコヘレトの言葉1章3節から11節まで、司会は小浜井鈴姉妹です。また19時半から祈祷会がございます。説教黙想を読む会が30日土曜日14時からございます。続きまして報告の欄、毎年この時期に行われていた墓前礼拝は当分の間延期とさせていただきます。開催の時期につきましては今後の感染拡大の様子を見て決定いたします。また本日はやめる友献金の日です。ご協力をお願いいたします。続きまして本日予定されていた泉和子氏の埋骨式は雨天のため礼拝後にこのまま礼拝堂で行われます。出席をご希望される方はそのままお残りください。式後ご遺族と有志が埋骨へ参ります。報告は以上となります。一同ご起立ください。唱詠541番、
リストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞご着席ください。いろいろと教会の皆様にご心配をおかけしまして申し訳ありません。脊椎のいくつかに狭窄が見られて、それから椎間板ですね、あれが数枚へしゃげているそうであります。それで下半身、特に足の神経のしびれと痛みっていうのは、だんだんひどくなってまいりました。ようやく、この間検査をしてもらって、今週から治療が始まる予定であります。まあうまくいけば7割方しびれも痛みも軽減できるだろうという話ですが、まあ、まだよくわかりません。今しばらく本当にご迷惑をおかけいたしますが、どうぞご理解いただければと思います。他に何か報告事項ありの方よろしいでしょうか。それでは埋骨式に出席される方はどうぞここでお残りください。それ以外の方はどうぞこのまま高層の間にご退出いただければ結構であります。それではこれで本日の礼拝を終わります。